日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いいたします。
さあ田中さん、はい、円安がずいぶん進んでいますよ ね。先週末金曜日には一時103円80銭台をつけて5年2ヶ月ぶりの円安水準となりました。このようにこのところ円安傾向となっているんですが、となると年末年始のお休みに海外旅行を予定している方、ちょっと気になる傾向ですよね。
気になる気になるですね。今年は並びが、ね、来年にかけてお休みすごくいいですから、お出かけになる方もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。
はい、それなのに円安、ちょっと今の時期だけ円高に触れてくれたらと考えちゃう人も多いかもしれませんけれどもね。さあ今週ですけれども、ベリタミン E ではその為替にも影響する国際収支を扱ってまいります。どうぞ楽しみにお話を聞いてくださいね。さてドル円で思い出したんですけれども、
はい、
前回田中さん英語の都市伝説お話になりましたよね。
ありましたね。
これについて、はい、ツイッターで結構受けているんです。
なんか地味に
いえいえ田中さんの枕が面白すぎですとか、
枕落語かと
プリーズ
番組違いますみたいな
とかね、プリーズコールミータクシー、イエスミスタータクシー爆笑とかね夜中に笑っちゃったとか、
はい、そうですね、
はい、
じゃあまた今度また別の日経新聞都市伝説を探してきてね、お話しましょうか。
ぜひ私たちを笑わせてくださいでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。12月のお題はボーナス、忘年会、大掃除ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、ブンアット埼玉さん、40代男性の方からです。増税前、利益の出た株、大掃除。増税前、利益の出た株、大掃除。来年から株式売却益への特別減税が廃止され、実質増税になりますからね。とメッセージ付きで作品をお送りいただきました。ブンアット埼玉さん、ありがとうございます。ということで、よくできてますよね。
そうですね、はい、株式譲渡益課税が、
はい、
10% から、ね、20% になると、
はい、
いうことですね。でもこれ売った後ブンアット埼玉さんどうされるのかしら
ね。えまた買ってきてくれるのかしら、どうなんでしょうか、ね、
売って攻めるって実はちょっと今週号のペリタスと関 はい、打った後どうされるのかな、うん、というところもちょっと気になりますね。
そうですね。また何かありましたら、なんか動きを報告してもらえたら参考になるかななんとも思いますけれどもね。そうです
ね。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。12月のお題はボーナス、忘年会、大掃除の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選んで翌月の最初の日経ベリタスに掲載します。ふるってご参加ください。
12月は次回の放送が最後になりますので、今回のお題は来週が最後です。1年の最後にどうぞ自信作をお送りください。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は M&A 売って攻める名より実、決断する企業という見出しです。田中さん、さっきもおっしゃってましたけれども、はい、売って攻める、これはどういった記事になってるんですか？
ね、M&A、はい、企業の、合併と買収ということですね、
はい、
で、M&A の記事というのは、うん、まあ、一般に買う側のね、
そうですね、
方からの、まあ、記事、新聞記事ってやっぱり非常に多いと思うんですね、はい、ベリタスなんかでも、まあ、割とこう、1年に1回とかね、うん、半年に1回ぐらいのペースで、まあ、M&A の企画取り上げるんですけれども、
はい、
まあ、比較的そのやっぱり買い手に焦点を当てた記事が多いと、うんうん、で今回は、はい、その売る側に、焦点を当てて、組み立ててみたら面白いんじゃないのかなということなんですね。
なるほど。確かに去年は円高で日本企業による M&A 買収の話が多かったんですけれども、
う
ん、
そうですね、買う方です
ね、買う方ですよね、うん、で今年の M&A の特徴は、
そうです、
はい、
ね、今年の、ね、特徴は、うん、まずね、全体日本企業が絡む M&A 全体で見るとですね、
はい、
金額ベースで去年より3割ぐらい減っているんですね、
はい、
で、まあ、割と多かったようなイメージもあるんですけれども、うん、実際としてはやはりその円安株高、円安になるとやっぱりその海外の企業はなかなかドル高ということですからね、うん、ちょっと買いにくいですよね。
割高になってしまうんですね。
そうですよね、うん、そして株高、まあ、今世界中ね、その、うん、まあ、過剰流動性ということで、まあ、株も高いということで買収しようと思ってもやっぱりお値段高くなるということで、まあ、一つそのあたりちょっと割高感があったのかなというのが一つ、うん、
はい、
それとあとそのまあ紙面の方でも紹介してるんですけれども、アベノミクスでまあ内需の回復ということがね、うん、今年のまあ大きな特徴だったわけなんですけれども、はい、まあ、それに対応するために日本企業が M&A というよりも設備投資の方をね、うん、優先した企業が多かったんじゃないですかと、
はい、
そんなような解説も聞かれるんですね、まあ、いずれにしても全体で見ると3割ぐらい減ってますと。
かなり減りましたね、3割。
でもね、曽根さんね、すごく増えてるところがあるんです、はい、それがまあ2つ目の特徴なんですけれども、海外企業による、まあ、日本企業絡みの買収、うん、まあ、海外企業が日本企業を買うという関係ですね、
はいはい、
まあ、これを見るとですね、実は去年の 2.8 倍、まあ、約3倍近くになっているんですね。急に増えてるということなんですね、うん、でこれはなんでだろうって考えると、やはりその一番の買い手であるそのアメリカですね、
はい、
アメリカ企業がまあ一番のそういう意味で買い手なんですけれども、うん、まあ、アメリカの企業であるとかファンドがまあアメリカ経済の復活ということを受けてですね、だいぶ元気になってきたよというのがまあ一つ、
はいはい、
でもう一つはその買い先なんですけれども、はい、まあ、アメリカのまあ企業であるとかファンド、まあ、あるいはまあアメリカに限りませんけれども、新興国の今ね、やはり企業をぜひ買いたいと、うん、新興国のまあ成長を取り込むためにね、うん、買いたいというまあところが多いと思うんですけれども、
はい、
今年はまあ中国、ブラジルなどね、まあ、インドなどもそうですけれども、新興国経済がやはり、まあ意外にダメだったと、まあ、不振でしたと、
う
ん、こういうことで、なかなかその買い手として買う側にしてみるとですね、うん、ちょっとあまり魅力的に映らなかったということで、まあ、それならやはりその ピカピカの企業がたくさんある日本企業どうだというような形でその波が向かってきたという面もあるのではないかなと思いますね。
日本企業は今年は買われる方が、案件として多かったということになるんですね。
そうなんです。ただね、その売りの場合でもね、その単に売りは売りでもですね、その攻めの売りが多かったということがね、まあ今年の特徴。
攻めの売り。
そう、攻めの売りってなんじゃらほいと、いうことなんですけれども、まあ日本企業のその M&A っていうのをまあずっと過去を振り返ってみるとね、結構その買ってから割とこう自利品とかそのもうニッチもサッチもいかなくなっちゃってから売るというようなケースっていうのが歴史的に多かったんですよね。で例えばそのまあ、過去の歴史を紐解くとですね、 NTT ドコモ、これ2000年にアメリカの AT&T ワイヤレスという会社をね、1兆1000億円で買収して、でその後どうなったかというと、その4年後2004年に約7000億円で売却、つまり1兆1000億で買って7000億で売却ってことは、つまりうまくいかなくて要は4000億円も損を出して結局振らざるを得なかった、でまあ、これも非常に有名な話ですが、松下電器産業、今のパナソニックですね、アメリカの映画会社 MCA というのを、まあ、1990年に買収した時も、この時も7800億で買って、その5年後にですね4730億で売却と、まあ、ほぼ半額みたいな、まあ、買っては見たものの、結局こうなんかこううまくいかなくて手放すみたいなね、割とそういうその日本企業こう高い授業料をこう計らってきたわけなんですけれども、今年のその案件をいろいろ見てみるとですね、その比較的やはりその余力があるうちに売却するというケースが多い。なるほどなと。
あ、これまでの泣く泣く売るっていう形とは違って、
売り上手、
はあ、そうなんですね、
戦略的な売りっていうかね、そういうね案件が多かったんですよね、でなんでなのかなということを考えると、やはりまあ経営者のマインドがやっぱり少し変わってきてる、一つはそのグローバル競争を勝ち抜くためにはね、そのまあなんていうか、メンツにこだわってる場合じゃないよねと、ちゃんと実のある身のあるね、売却をしていかないといけないよねと、こういう、まあ、メンツよりも実を取るね、そういうその経営者のマインドがリセットされてきて、あるいはまあよく言われてるその選択と集中、でこれもですね、その自前で自分たちだけでやっているよりも、例えばその部分をその例えばある事業をですね切り出して合弁にしてしまうとかね、パートナーを見つけてきて、でそれは必ずしもその自分で子会社過半を取るのではなくて、もうマイナー出資でも構わない、でもその分野でとても強いパートナーが、もしね非常にいいパートナーがあるのであれば、そのパートナーと一緒に組ん でしかも、まあマジョリティ過半はそのパートナーの方に、持ってもらって、それでその雇用を守りながらね、その事業自体は、まあ、流々としてやっていくと、例えばねそういうやり方もあるんではないかと、まあ、役割分担、前々回にね、しなやかに勝ち抜くという、話をさせていただきましたけれども、あの時のそのしなやかの嫌ですね役割分担、日本企業どうしてもその完全自前主義っていうのがね、昔からその企業カルチャーとしてあるけれども、そうではなくて、うまくそのパートナーと組めるところ、あるいはその外部のリソースを使えるものはうまく使っていったらいいんじゃないのかと、というような、やはり企業経営者の少しやっぱり心のあり方が変わりつつあるのかなというような、そんな背景を感じるんですね、
賢い戦略とも言えますよね。
そうですね。
で実際具体的にはどういった攻めの売りというのがあったんですか？
まずこれフロントページ1枚、1枚目なんですけれどもね、最初に取り上げているのがやはり東京エレクトロンの ケースなんですね。で、東京エレクトロンというのは、まあ、あの半導体製造装置でですね、まあ、今でももう流々としてやっている企業なんですけれども、しかしながら、まあ、もろもろ環境の変化を鑑みると、
はい、
その環境の変化というのはどういうことかというと、あの東京エレクトロン、まあ、もともとその日本の半導体メーカーが、まあ、上顧客だったわけなんですよね、その半導体装置を日本の半導体メーカーに買ってもらうと、
はい、
しかしながらその日本の半導体メーカーそのものが、まあ、非常にまあ厳しい状況になってきていてですね、で日本の半導体メーカーが不振を極める中、今その半導体設備の投資の約6割をサムスン、それからアメリカのインテル、それから台湾石体 TSMC というね、この3社で占められちゃって、もうつまり競争条件がもう全然変わってきちゃってるわけなんですね、でそういうところに食い込んでいくために今のままでいいのかというふうに、まあ、あの東京エレクトロンが考えて何をしたかというと、アメリカのアプライドマテリアルズというですね、まあ、大手の同じく半導体、設備を作っているメーカーと、まあ、一緒になると。で、まあ、これはあの対等の精神ということなんですけれども、
はい、
まあ、実態としてはですね、まあ、あの新しく一緒になる会社の株の約3分の2をアプライド側が握るということで、
うん、
まあ、マーケットではですね、まあ、これ事実上の、まあ、その東京エレクトロン をですね、アプライドが買収したという、まあ、形として、まあ、認識されているわけなんですね。まあ、一昔前ではね、その、きちんと立派に利益も出ている、売り上げも伸びている会社なんですけれども、そういう会社がこういう決断をするっていうのはちょっと考えられなかったわけなんですね。
はい、
うん、あのもう一つね、あの取り上げているのがそのパナソニックなんですね、
はい、
うん、でパナソニックも思い切った事業売却に、まあ、踏み切ったわけなんですね。でこれ何かというとですね、これもやはりあの黒字きちんと収益が出ているヘルスケア事業、これをですね、あのアメリカの KKR、
はい、
コールバーグ・クラビス・ロバーツという、まあ、ファンドにですね、売却するとこういうことなんですね。
で黒字なのに。
そうなんです。で、まあ、黒字だけれども、この先今は黒字でもこれから成長するにはやはりお金がいると、
はい、
でそういう余裕があるのかと、うちの会社にね、
うん、
でその投資が正しいかを判断する知見もうちにはないよというのが、これがパナソニックの菅社長の、まあ、決断ということだったんですね。まあ、あのかつてのようにそのヨレヨレになってですね、その MCA を、まあ、半額買った金額の半分ぐらいでね、うん、その売らざるを得なかったその昔の松下と黒字のうちに高値で出て売ってですね、で、まあ、次に備えていくという今のパナソニック、まあ、時代がやはり、まあ、20年ちょっと進んでね、うん、だいぶその会社の考え方っていうのが変わってきてる、うん、ということなんだと思うんですね。
そうですね、厳しい判断を冷静にしていると
、うん、いうことだと思うんですね、うん、で、まあ、こういった会社、まあ、電気がやはり目立つんですけれども、実はやはりあのみんながその今電気のメーカーがですね、あの意識しているのはその日立製作所なんですね、
はい、う
ん、で日立はあのものすごい大赤字をね、出したのがあれが何年でしたっけ、7873億円これが出したのから、まあ、5年なんですけれどもね、
はい、
それから5年が経ったということなんですけれども、その間にその非常に今中核事業の一つであったその火力発電事業ですね、
はい、
これをですね三菱重工と、まあ、切り出して統合会社にすると、
はい、
でその際に、統合新会社の出資比率は日立は 35%、うん、で三菱が 65% 持つ、先ほどお話ししたようにもうメジャーにはこだわらずにね、
うん、
その切り出した会社がまあきちんとうまく競争力を持ってやっていけばいいじゃないかと、
うんうん、
で、まあ売った、ね、逆にお金でまた別のところにそのなんていうかな強化していくという判断、うん、まあ、こういう判断を一つ一つ日立が積み重ねていって、うん、そのあの7000億円を超えるようなね赤字から5年経ち今年 今期はね、はい、営業最高益も視野に入って
きて、ね、
急回復ですね、はい、やはりまあこの日立のようなこの例をみんながやっぱ見てる、
うん、
まあ、やはりそのなんていうのかな、グローバル競争、ね、メンツにこだわってたりとか、うん、そういうのじゃダメなんだなと、完全自慢主義、もう何でも自分で抱え込む、これやっぱダメなんだなということをみんながやはり見ながらね、まあ日立モデルというのがまあ一つ大きなそのなんていうのかな、あの象徴みたいな形になっているということなんですね。
うん、来年もこういった動きって広がっていくんでしょうか。
う
ん、
そうですね、まあ、こういう経営者の考え方っていうのは、うん、ある種不可逆的なもの、もう元には戻らないものなんだろうと思うんですね。で、その投資銀行バンカーですね、こういう M&A をこう仲介するようなね、バンカーの間で今一番やはり注目を集めているのがソニーなんですね。
はい、
でこれもやはりあの、まあ、今回の特集の3ページ目でね、書いているんですけれども、うん、ソニーのやはりテレビ事業ですよね、はい、さあどうなるんだと、まあ、あの平井 CEO がですね、まあ、どういう決断をするのかというのは、うん、まあ、みんなが固唾を飲んでね見守っているところではありますね。うん、それとさらに、まあ、来年に向けて言うのであると、
はい、
まあ、今年はある意味その売りを極めた、非常にまあ洗練されたね、ソフィスト系列されたその売りを日本企業が身につけたという年であるならば、来年はそのさらに一歩先を行って今度は買いの方ですよね。
あ、はい、
ね、うん、その買いをどういう風な形でその日本企業がね、まあ、洗練された買いをね、うん、まあ、20年前のあの高値掴み、まあ、IT バブルの頃とかね、あの頃のその高値掴みではないその非常にその、まあ、身のある、ね、どんな買いを仕掛けてくるのかというのが、まあ、来年の M&A の一番の大きなポイントになり
そうですね。そうですね、まあ、将来見据えた企業の判断、そして動きに注目していきたいと思います。
はい、はい、
ここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、 M&A 売って攻める、名より実、決断する企業について田中さんの解説を伺いました。
ベビタミン E、
ベビタミン E。
さてここからはベビタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は日本の国際収支経常赤字どこまでというテーマです。まずこちらの記事をご紹介いたしましょう。12月9日月曜日付、日本経済新聞夕刊からです。9ヶ月ぶり経常赤字、10月国際収支燃料輸入増が影響。財務省が9日に発表した10月の国際収支速報によりますと、物やサービス、配当、利子など海外との総合的な取引状況を示す経常収支は1279億円の赤字になりました。前年同月は4208億円の黒字で、赤字になるのは今年1月以来9ヶ月ぶりです。比較可能な1985年以降、赤字幅は5番目の大きさとなります。燃料輸入の増加などで貿易赤字が膨らんだことが影響しました。ということで、9ヶ月ぶりの経常赤字が出てしまったんですけれど、そもそも貿易収支と経常収支の違いってどういうことなのか、おさらいしてもらえますか。
そうですね、はい、あの結構ねこういう統計ものっていろんな難しい言葉が出てきてね、結構あのごちゃごちゃになりやすいのです。
はい、
まずその貿易収支というのは、はい、これは物の輸出入の勘定のお話ですよね。
はい、
で経常収支というのは、実はその貿易収支をはじめとして4つの収支の合計でできてるんですね。
はい、
1つはその物の輸出入の貿易収支、2つ目がその旅行や輸送など物以外のまあサービス収支というやつですね。
はい、
それから3つ目が、所得収支、これはその外国債のまあ利子収入ですとか、海外の子会社からの配当など、まあ、お金の部分のところですね、うん、これが所得収支。
はい、
そして4つ目が 経常移転収支、ちょっとあんまり普段はあまり出てきませんけれども、うん、これはその無償の経済援助とか、まあ、国際機関へ の、 その日本が払っている分担金とかですね、うん、まあ、そういうようなものが経常移転収支という表現になるわけなんですね。まあ、一般的にはだから出ていく、基本的には出ていくばっかりという感じにはなりますよね、この、 その経常移転収支、うん、この4つの合計収支を合計したものが経常収支というふうな表現になるんですね。経常はあれですね、経常、いつもなんだ、減るに常で、まあ、経常利益の経常という
感じですよね、うん、はい、うん、なるほど。じゃあ貿易収支は経常収支の中の一つ、
一つ
ということなんですね。
4つの中の一つということなんですけ ど、 ど、まあ、はい、物のやはりね、出入りですから、うん、その規模的にはですね、やはりこれが大きいと、なるほど、ということになるわけですね。
でその経常収支が今回9ヶ月ぶりに赤字になったということなんですよね。まあ、円安になってもいずれ J カーブ効果が期待されるから、うん、貿易収支は改善するはずと言われてきたと思うんですが、
そうですね、はい、J カーブ効果、今曽根さん今さらっと J カーブ効果と言いましたが、はい、これまた難しい言葉、
はい、
J カーブ、うん、これJ カーブ効果って何かなというと、そのまあ教科書に、まあ、経済の教科書なんかを見るとね、
はい、
通貨が安くなって、まあ、貿易収支が改善する、まあ、その過程でね、うん、一旦収支が悪くなってから改善すると、
はい、
つまり、ちょっと頭の中で皆さん思い浮かべていただけるといいなと思うのは、その J というアルファベットの字なんですよね、
はい、
J ってこうなんて言ったらいいのかな、最初一回下へスッと入ってってからヒューって
上に上がってますか、
ね、
はい、ね、
昔 JODAN あれ知らない海援隊
ごめんなさい
知らないか、
すいません、
上でやってたじゃないですか、武田鉄矢さんがこう J、
あ、今体で J を、田中さんが表してます
ODAN っていうのもありましたけども、
はい、
西城秀樹さんのヤングマンみたいなやつですね、
はいはい、
まあ、それならわかる、
わかります、
やってみてください。どうですかちょっと、
え、ね、はい、あなんでやらせるんですか皆さんも一緒にどうぞ、じゃあ話を戻して、
はい、戻してと、いうことで、まあ、一旦下に下がってから、まあ、上がっていくということなんですね、はい、でこれ日本の、まあ、円にですね、円安ということで話を置き換えてみると、うん、まあ、円安になるとですね、まず外貨建ての輸入品の輸入価格が上昇すると、
はい、
例えば1ドル100円の時に、まあ、輸入している1ドル分ね、
はい、
1ドルの製品を100円で、まあ、輸入できていましたと、ところが円安になって1ドル200円になってしまいました、うん、ということになると、1ドルをのものを買う、まあ、輸入してくるためにこの200円必要になってくるわけですよね、
はい、
うん、そうするとやっぱその分、そのつまりは輸入のにかかるお金が増えてしまうということなんですね。輸入にかかるお金が増えるということは、先ほどのお話しした貿易収支が、要は赤字の方向へ向かっていくと、はい、うん、こういうことになるわけなんですね。円安になると、まあ、一時的にまずそういうことが起こりますと、うん、でしかしながらと、次第にその円安が、まあ、長く続いていくとですね、2つの側面からその貿易収支というのは改善していくのであると、うん、それはなぜかというと、一つはその円安でですね、その競争力が今度は高まった輸出品の方ですね、これの数量がまあ伸びてくるんだと、
はい、
円安になるとですね、海外のお客さんは日本の製品を今度は買いやすくなるわけですから、まあ今度買ってってもらうとですね、どんどんどんどんこう数量が、輸出が増えてくる、
はい、
数量が増えてくるというのが一つね、
はい、
でもう一つはその輸入の方なんですけれども、はい、輸入の方は今度はその価格がすごく高くなってしまうわけですから、もうそんなに買えないよたくさんというふうにみんなが思い始めると、今度は輸入が減っていく、数量的に減っていくわけなんですね、というふうな形で輸出の数量が増えて輸入の数量が減っていくと、これは貿易収支が改善の方向へ向かっていくという、まあこれがその J カーブのその上の方にヒューって上がっていく、そのイメージ
そうですよね。これまではそれが常識だったかと思うんですけれども、
そうなんです、なかなか実態がうまく そう言っていないようであるというのが先ほど曽根さんが言っていただいたニュースなんですね。
はい、
でこれなんでかなというのをまあ考えるにつけですね、うん、まあ、その2つの作用でまあ上がっていくということだったんですけれども、まあ、両面からその作用が効きにくくなっていると。で1つはそのまず輸入の方から言うと、価格が高くなったからといって輸入が減らない、なかなか。
そうですよね。
でそれはなぜかというと、うん、やっぱり今買ってるものがですね、 LNG とか石油とか石炭、いわゆるそのエネルギーに関連するものなわけなんですね、うん、
はい、
でやはり原発が再稼働をしてこないとですね、これ簡単に減らしますっていうふうには、これ輸入減らしますっていうわけにいかないんですよ。そうです
ね、もういらないとも言えませんね。
言えないんですよね、うん、でこれもね、先週12月11日の、まあ、日経新聞長官経済面、まあ、これも原発再稼働が来春以降にという記事が載っていたんですけれども、これやはり今のところ、その規制委員会がその審査をしているわけなんですね、再稼働に向けたね、
はい、
なんですが、その審査がやっぱ遅れているということでね、そうそう、その原発がそのすぐ再稼働とかいうことにもちょっとなかなかならないだろうと、はい、いうことでですね、なかなかこの輸入品の数量が別に減ってくるということが起こっていないというのが一つ、う
ん、はい、
そしてもう一つはその輸出の方ですね、この輸出の数量効果というのもまあ出にくくなってきてしまって、でそれは何でなのかということを考えると、国内の生産水準がなかなかその円安になっても戻ってこないんですね、うん、で足元の鉱工業生産指数を見てみると、直近のピークっていうのは2008年2月の 117.3 という数字があるんですね、
はい、
でじゃあ今年の10月直近時点で見てみるとどうかというとですね、 98.8、このピークからまだね 16% も低い水準のまだ生産量、うん、日本の国内 の生産水準というのは、ね、はい、なかなか円安になっても上がってこないんですよ。
そうですね、
でこれなんでなのかなというのをやはり考えると、これはやはりですね、その円高で生産拠点がですね海外に出てしまったというのがやっぱり響いているわけなんですね。超円高の時にですね、まあ、企業が苦しみながらですね、決断して、まあ、外へ出ていったということが、
はい、
まあ、結局外へ出ていってしまえば、もう国内のいくら円安になっても国内の工場もそういう意味で空洞化してしまっていますから、はい、ここの国内の生産水準というのはこれなかなかやっぱ上がってこないですよね、うん、
はい、
で、まあ、まあ、業態によってはその産業そのものにまあ競争力がだいぶなくなってしまったような ね、まあ、ね、まさにスマホとかね、
はい、
分野もありますしね。したがって、まあ、その輸入輸出両方の面で見て、その J カーブ効果、最後のそのクッと上がってくる作用、押し上げていく作用っていうのがだいぶ弱まってしまっているということなんですね。
まあ、今の話で思い出したのが、12月12日の木曜日付の日経朝刊総合面に出ていました、電気産業初の貿易赤字という記事なんですよね、うん、
そうですね、うん、これはまさに今申し上げたその空洞化ですね、うん、海外に工場が移転してしまってるんですね、はい、そして、まあ、電気部品とかね、デバイスの方はまだ、十分いろいろな競争力があるんですけれども、うん、やはり物によってはですね、かなり、まあ、韓国勢であるとかね、まあ、新興国のメーカーにだいぶ、まあ、シェア的に奪われてしまってですね、
ですね、
なかなか円安になったから、はい、じゃあ伸びますっていう状況にもなっていないということなんですね、はい、うん、
スマートフォンの輸入急増の影響もあったと。
これもね、昔ものづくり白書の時に、
はいはい、
以前曽根さんとお話ししたことがありましたけどもね、してもらいました、うん、携帯分野がまさに1兆円、うん、もう2012年の時点でね、
はい、
1兆円をちょっと越すぐらいのもう赤字に、うん、貿易赤字になっていると、うん、いうことで、まあ、このあたりも大きな要因になっているということなんですね。
はい、まあ、こういうことを考えますと、経常赤字、まあ、今回9ヶ月ぶりに赤字になりましたが、 このまま定着してしまうんでしょうか。うん、
一時みんなね J カーブ効果で、まあ、いずれ戻るよみたいな話のをされてらっしゃる方多かったんですけれども、うん、まあ、最近やはり徐々に2015年とか16年度ぐらいに、まあ、年間で経常赤字になるのかなというようなね、エコノミストの方も徐々に増えてきてはいるようですね。まあ、ただいずれにしてもですね、その先ほど の, その、まあ、エネルギーのところですよね。ですから、まあ、国のエネルギー基本政策がね、基本的にこのあと来年どうなっていくのか、まあ、まあ一言で言えばその原子力発電所をどうしていくのかというのが、まあ、これは来年のそのなんて言いますかね、非常に大きな日本の政治、経済、まあ、社会にとってね、すごく大きなその判断を、まあ、迫られる、
はい、
タイミングになると思うんですけれども、うん、まあ、そこにかなりその紐付けされてきている問題であるなとは思うんですけれども ね, ただまあ一方でね、その経常収支、先ほど貿易収支の話をしておりますけれども、
はい、
4つあるって言いましたね、
はいはい、
でそのうちのね、例えばね、サービス収支、
ほうほう、
とかね、その所得収支っていうのはね、うん、ま
あ、
良くなってきてるんですね。
あ、そうみたいですよね。まあ、今日はその経常収支の話をしてもらってますけれど、経常収支や貿易収支の赤字っていうのは当然マーケットにも影響を及ぼすことになるんですよね。
これは大きなね、うん、影響をやっぱり及ぼしますよね、
はい、
で一番やっぱり身近なのがその為替のマーケットですね、うん、
はいはい、
つまり、輸入が増えるということはどういうことかというと、そのドルでお買い物をしないといけないわけじゃないですか、
はい、
まあ、あるいは外貨ドルだけじゃないですよね。でそのためにはその円を売って外貨を調達するというそういうオペレーションが発生するわけですよね、
はいはい、
外貨を買って、まあ、ドル買い円売りということですよね、
はい、
つまりその、はい、円安ドル買い、うん、円安ドル高の、ね、
はい、
水準、まあ、これ の, そのやっぱり根っこにあるのが日本の貿易構造の変化を映したその非常にこう根っこの部分ですよね、
はい、
そのなんていうかヘッジファンドとかなんとかがこう短期で投機的になんとかするっていうんじゃなくて、実需のいわゆる取引という点で円売りドル買いというようなね、取引が増えていると、うん、これが今のその円安の方向に、触れてきている、
うん、
大きなその要因になってきているわけなんですね。まあ、ついでに言えばもう一つはやはりその日米の金利差、
はい、
テーパリングですね、アメリカの金融緩和が縮小されるとドルの金利は少し上がる方向になる、うん、そうすると日米の金利差が広がってやっぱりドルの方が持っててお得というような考え方が一つと、あとはもう一つ今お話ししてきたこの貿易の実需の円売りですよね、
はい、
これがまあある意味このなんていうかな、この今の円安のトレンド の, この一番この根っこのところにあるその動きですよね。でもう一つやはり、
はい、
あんまり行き過ぎると気になるのが、うん、その債券の国債の部分ですよね、うん、まあ、日本 の, その財政がすごくこんなに厳しくっても日本のね、いわゆる国債の価格が大きく下がらないのはやはりその日本の中でお金がきちんと調達できる、国として全体としてねお金が調達できて日本の自分たちの借金を自分たちのお金できちんと、賄えるというかね、まあ、現実にその国債今ね外国人の持ち株率って非常に小さいですよね、まあ、日本人がみんな買っている持っている機関投資家を含めてねということなんですけれども、まあ、ここがだんだんこう侵食されて経常収支、ね、あるいは国債収支貿易収支の赤字がどんどん増えてくるとなんとかやっぱ外国人のお金に頼らざるを得なくなってきたりするとですね、債券のマーケットっていうのがまたちょっとやや変質してくるかもしれない。それはやがて長期金利の上昇という形でひょっとすると我々の生活にも跳ね返ってくるかもしれないというようなことは十分考えられま ますよね。まあ、その他にもあんまりね、その円安が進むと例えばガソリンの価格とかね、身近なところ にもね、結構ドライバーの方とかにはね、まあ、私も運転しますけれども、
はい、
結構いろいろ影響も、まあ、身近な生活にも影響が出てきかねないということですよね。
円安に行きやすい環境にはなってきてるけれども、うん、行き過ぎた円安にはちょっと注意が必要ということになってくるんですかね。
そうですね、まあ、そういう為替のマーケットを見る上でも、うん、その根っこにあるね、今のその日本のその貿易経常収支っていうのがどうなってるのかという点にも、やはりぜひこう目を凝らしながらね、そのあたりを踏まえて為替のマーケットを見ると、まあ、為替のマーケットについてのいろんな解説なんかもですね、非常に頭に入りやすくなるのではないかなと、そんなふうに思います、
はい、ここまでベリタミー E、 今回は日本の国際収支経常赤字どこまでというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、黒田日銀消える2年、物価目標発言に変化です。
2年で 2%、
はい、
と言っていたんですが、うん、最近 2% というところだけを強調し始めた黒田総裁、うん、その心理はいかにと、
ほう、
こういうところですね、
はい、さあ続いてはヒトクロスロード面の谷田千里、日本をもっと健康に、低カロリーと満足感、働く人に届けたいです。
あの体重計で有名だ、あのタニタですね、はい、タニタ食堂も随分賑わってますけれども、
はい、
そこの社長さんのヒトクロスロードということですね。
楽しみです、読ませてもらいます。さあ最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会です。増資に満腹感、次のメニューは主幹事レース、野村が首位死守でメンツ保つです。
あのカバーストーリーがね、 M&A の話で、まあ、こちらはあの今年 の, そのエクイティファイナンス、
はい、
まあ、増資とかですね、そちらの方を、まあ、あの今年どんな年だったのかなというのを、まあ、記者が振り返ってみました、
はい、ということで田中さんおすすめの記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあここでですね、リスナーの方からいただいたメッセージご紹介しますね、はい、紅葉21さんからです。発刊300号おめでとうございます。これからも日曜日の朝が来るのがワクワクするような紙面を楽しみにしています。さらにはポッドキャストでの柔らかな解説も合わせてということです。
ありがたい、
ありがとうございます。
ありがたいですね、ありがとうございます、
はい、まあ、今回は301号となりましたけれども、
はい
はい、ますます皆さんね、毎週日曜日はね、はい、楽しみになさる方がたくさん増えるような記事、本当に楽しみにしております、
はい、編集部一同で頑張ります、
はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。 日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。